안녕하세요, 하루입니다.
미야입니다.
테이크 미 하이야 は 私하루と미야がインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
ねえ、
先週に引き続き、はい、今週も美也は韓国、そして私は日本から、はい、そしてスペシャルコントリビューターとして前田エマさんをお迎えしております。それではお楽しみください。
よろしくお願いします。감사합니다。
드디어바로바로
よろしくお願いします。
드디어왔어요。
先週の放送を聞いてくれた人は分かると思うんですけど、うん、エマちゃんは今韓国にいるので、
はい
はい、今週もリモート収録です。
はい、はい、今週も私たちは韓国におります、
はい、というわけで、うん、先週はね、エマちゃんの韓国での生活の話とか、うんうん、たくさん聞いたんですけど、
うん、
今週はエマちゃんが去年出版した小説のお話をちょっとしたいなと思っているんですね。
うんうん、
わーい、
はい、わーい、
わーい。エマちゃんはさ、モデルとか執筆業、エッセイ書いたり小説書いたりラジオパーソナリティとか、本当に活動が幅広いの。
うん、そう。でもエマさん油絵家なんですもんね、出身が。
そう、絵も描いてるもんね。
まあ、そうなのよ。
そうだ、それ言い忘れてたわ。エマちゃん絵も描くんですよ。
一応。でもエマさん的な本業って何かある？一番、
ね、ね、それちょっと聞きたかった私も。
うん、それは文章を書くことですかね。です、文章を書くことです。
はい。
なんかさ、どれも好きだけどこうしっくりくるというか、これだってなるのが文章ってこと？
なんかその文章、うん、絵描いたり写真撮ったり、
うん、
まあ、大学時代勉強してって、どれもやってみて出るけど、こう自分はこれじゃなさそうだみたいな、ずっとあって、うん、違和感みたいのがずっとあって、
へ、
それでなんかその文章を書き始めたのは本当にウィーンに留学してた時に、
うんうん、
東京の友人から日本の女性の作家のエッセイ集が2冊送られてきて、それが向田邦子さんと石井よし子さんの本だったんだけど、
うんうん、
その時に多分やっぱり誰ともあんまり喋れないから、心の中に言葉が多分溜まってて、
うん、
で私もこういう風に文章で心の中の風景を紙の上に置いてみたいみたいな、その時に初めて思ったんだけど、
うん、
その時になんか毎日ヌードデッサンのクラスに通ってたの、ウィーンの大学で、うん、でなんかデッサンでやりたかったこととか、あとその、うん、ウィーンにいた時も毎日フィルムカメラ持ってずっとこう、うん、ウィーンの街を歩いて写真撮ってて、うんうん、なんか世界を私はカメラを通すことで見てる感覚はあったんだけど、
うん、
まあ、その写真が本当に自分が撮りたい写真なのか撮れてるのかみたいなのずっと分かんなくて、
うん、
なんか描きたいこと、うん、撮りたいこと、私はデッサンやカメラではそれは自分が思う形にはあんまりできないなって思ってたけど、文章でだったらそれがなんか手がこう届くような、
うん、
なんかこう正解か分かんないけど、なんかそのできるような気がして、
うん、
なんか初めてしっくりきたものだったんだよね。
なんか写真とか撮っててさ、あ、これはいいかもとかあんまり思わないってこと？
なんかいい悪いっていうより、なんか本当自分と対話するためにカメラ撮る、写真撮るっていうか、その撮ってる時間が大事だったんだと思うんだよね、
うん、
その上がってくる写真より、だから自分は作家じゃないのかなと思った。作品よりその過程で自分が何を感じて何を撮ってたかが、うん、自分にとっては重要なんだなと思ったし、
うん、
そう、なんかデッサンも、うん、デッサンもなんか自分が描きたいな、ここが魅力的だなと思う場所はすごいあるの、人の体とか見てても、
うんうんうん、
でも自分はそれが描けなかった ったから、うん、文章だったらその描写が言葉でできるなみたいのはあった、
うん、へー、なんか写真とか絵とかってやっぱり最終のアウトプットを見ることが、
うん、
あのまあ普通じゃない、こう鑑賞したりするときに、
うん、
でもやっぱエマちゃんの表現とか活動ってうち結構過程な気がしてて、そう見てて重要なポイントが、
うん、マジャよ、そうなんです、過程がすごい私は大事、ね、
うん、うん、なんかむしろその過程が全てというか、エマちゃんのジャーニーみたいなのってもうな何か作品を一個出すことで完結するようなものではないというか、そのなんか私がすごいなと思うのは、エマちゃんはこう勉強中のこととかをあのそのまま見せてくれたりするのね、
うん、
それってその韓国の前回話した今あの社会でどんなことがあるかとか、あとはその文学を通してその歴史を振り返るとか、なんかそのエマちゃん自身の中でもあの正解とかこれが正しいとかそういうものがあの別になくても、そのそれを知る旅みたいなのをそのままなんていうんだろう、公開してくれてるのが私としてはすごく新鮮、
うんうんうん、
やっぱり何か作品を作ったりする時って自分がこう学んで、でそれでやっとこう何か一つ作品みたいなものを作ってやっと人に見せれるみたいな、
うんうん、
ふうに思ってたからね、まだ自分の分からないみたいなことをあのそれすらも見せるみたいなことがあんまりこう私の周りの表現者とかではなくて、だからそれがこうやっぱりエマちゃんの一つすごい色というかやり方というかだなって、はい、感じていて、うん、でそのエマちゃんが出した小説動物になる日、うん、こちらの本はですね2022年に、ね、出版されてる本なんですけど、小さい三島社という出版社、
ね、はい、三島社の中の小さい三島社っていう、なんだろう、いっぱいの本を多くの人に届けるっていうよりは、
うん、
もう届けたい人にいかにちゃんと届けるかみたいのをモットーにやってるレーベルです。そこから出しました。
はい、あのうどんと動物になる日っていう2作品から構成されてる小説ですね。
はい、
はい、あの私この本を去年多分 リリースっていうの出版か出版されてあのすぐ出版されてね、うんうん、結構すぐ手に取って読んで、うんうん、でその時もやっぱりあのこれはエマちゃんの創作、まあ、エッセイとかそういうものではないんだけど、やっぱそれでもその過程みたいなものをすごく感じたの。なんか過程が全てなんだって思ったっていうか、そう
過程しか書いてないもんね。そうなんかだからその文章書くときに何が書きたいとかが自分の中でなくて、うん、本当にデッサンするみたいに今自分の目の前にか、うんうんうん、かあることとか、
うん、
なんか表現したいなと思ってる記憶みたいのをデッサンしていく感じなんだよ、
うん、
だからなるほど、ね、完成形っていうよりも一つ一つディテールをなんか丁寧に拾っていきたいみたいな気持ちが文章書くときは常にある、
うんうんうん、そうだね。すごくね、あの私今回エマちゃん の, あのこの収録する前にうどんの方をもう一回読み返したのね。で、あのこのうどんと動物になる日は主人公があの同じ子だよね。
そう、そのうどんっていう方はうどん屋で働くきぬこっていう女の子がいろんなお客さんと出会って、うん、どういう風景をうどん屋で見て行くの来たのか行くのかみたいなのの短編がいっぱい入ったもので、
はい、
動物になる日はそのきぬこが幼少期にどんな体験をしてたかみたいのを書いたお話です、
うん、
はい、ご紹介ありがとうございますそう、そういうお話なんだけど、そのうどんの方はね、 そのキヌちゃんが働いてるうどん屋さんで の描写が最初すごいされてるんだけど、人がこう食事をする空間の音みたいなところから最初入るよね、エマちゃん。エマちゃんっていうか、そう、小説が
音から入るし、その担当編集さんは、
うん、
うどんは音の小説で動物になる日は匂いの小説ですねって言ってた、
うん、あ、そうだね。私小説って普段あんまり読まなくてさ、
うん、そう、前話した時もはるちゃん言ってた、小説はあんまり読まなくて、うん、結構いろんな人のエッセイとかなんかテーマがあってそれについて書いてるものを読むって言ってた、
うん、そうなの、確かにそうだね。
だからあんまり創作の物語みたいなものを読んでなかったんだけど、そのエマちゃんのね、そのうどん読んでてエッセイと同じ感覚でも割と読み進められたというか、
うん、
あのその最初のね、うどん屋さんがそう音の描写がめっちゃあって、で、うん、うどん屋さんってさ結構みんな入ったことある店、なんかこう、うんうん、フレンチとかさ、なんていうの、超高級中華屋さんとかって割と想像ちょっとしづらかったりするかもしれないけど、
うん、
なんかこううどん屋さんの音ってこう割と誰しもが体験したことあるんじゃないかなと思って、
うんうん、
そうそうそう、それがね、あのすごいその場にいるみたいな感じで描写されてるんですよ。そこがねすごい好きだった、うん、こいつ感想ただの、
わあ、なんかさっきね、うん、ミヤと焼肉屋さん入った時にししとうがあって、うん、その時にミヤが、うん、はるさんはししとうのうどんをよく食べますって話をしてた。
そう、そうだ、そうだね、今何の話するんだろうって、うどんの話だったのに焼肉屋さんの話だっけな、
某丸かぶせ麺
もう某言うてしまっとるな。そう、
そうそうそう、
ハラペーニョとかめっちゃ好きだよね。
そうなのよ、丸亀で夏になると大量の青唐辛子が入ったうどんが、うん、あの出るんですよね。
大量
で本当に結構大量に入ってて、まあ、なんか、ね、よくこれがあの商品化されたなみたいな辛さしてるのね。
うーん、本当物好きしか食べないやつだ。
そう、うん、私的には本当に辛いなっていう感じなの。
そう、なんか辛い辛いって言いながら食べて
る、泣きながら食べてるんだけど、泣くそれがあのオフィシャルのメニューでこう毎年毎夏出てくるっていうのが私結構すごいなと思って
る、
う
ん、じゃあ人気があるってことだよね。
だから一定の需要があるんだと思う、うん、
ね、
うん、
そう、何の話かな、あ、うどん、うどん、
うん、音とうどんで、うん、読んでくれたと昨日。
そうなの。でエマちゃんは文章の表現っていうのはずっとエッセイとかでしてたと思うんだけど、
うん、
それがこう小説を書くっていう風になったのはなんでだったの？
なんかそのずっとエッセイ書いてて、
うん、
それで私はずっともう8年以上飲食店でアルバイトしてて、
うん、
で私は会社とかにも所属したことないから、本当に私に社会みたいのを教えてくれたのがそのアルバイトの経験だったんだけど、
うんうん、
そこでやっぱりそのどんなお客さんも子供もお年寄りも、うん、まあ、有名人も本当ご飯の前ではみんなが平等というか、うん、そこにすごい人のなりが現れまくるんだよね、
うん、
そうだね、
その人の本当の部分みたいのが、うんうんうん、こうお盆を前にしてご飯を食べる前後そしてその瞬間にもこんなにも現れるのかっていうのがすっごい面白くて、
うん、
そうで、やっぱりお客さんを通して自分自身のこともすごい考えるんだよね、
うん、
どうやって振る舞って生きていきたいのかとか何を大事にしてやっていきたいのかみたいなのがそこで見せてもらえたから、これをどうにかして書いてみたいみたいなのずっとあって、
うん、
で最初はなんかエッセイで書くのがいいかなと、まあ、エッセイしか書いたことがなかったし、
うん、
でもなんか少し前、結構前か10年もいかないか、うん、6年くらい前に、うん、ソウエンっていうファッション雑誌で贈り物特集号でエッセイみたいの書くことになって、
うん、
何でもいいので人が贈り物をしたくなるような文章書いてくださいみたいに言われて、
うん、
最初はまあエッセイを書こうと思ったんだけど、
うん、
どうしてもなんか書きたいことを書くと全部がなんか本当のことに届かない感じがしたんだよね、
うん、
なんか本当に起こったことを書いてるのに、うん、書きたいことの本当からはどんどん遠ざかってる気がして、
うん、
でそれを小説っていうか創作の形で書いてみようと思って書いた時に本当に書きたいことに近づいた感じがして、
うん、
なのでなんかそのアルバイトでの、あのお客さんのことを書きたいなって思った時にこれは小説って形でしか私は書けないかもしれないと思って、
うん、
そこから小説を書き始めました、
うん
うん、だからか、うん、うどんから書いた、
うん、
あうどんから書いたんだ。
そうなんか表題作が動物になる日だけど、うどんから書きました、はい、なんかその本当に写真みたいな感じ、自分の心の中にあるなんかアルバムなんかの歌詞みたい、うん、自分の心の中になんかこう人生の中で結構印象的に残ってるなんか言葉とか匂いとか光とかあるじゃん、
うん
うん、
それをこうアルバムにしてなんかまとめてみたものをデッサンに起こした感じ、
うん、
そうだから結構その自分自身っていうより自分の記憶の中の風景を取り出して並べ替えた感じかな、
うんうんうん、なんかデッサンをする時とかもさ割とその対象そのものを描くんじゃなくてあるからこそできる背景みたいな、
うん、そうそれめっちゃ大事なんだよね。
ね、それを意識しなさいっていうのをすごい言われてたのね、デッサンの先生に。
私もさ、そのウィーンで毎晩デッサン教室通ってた時に英語が全然喋れないドイツ人のおじいちゃんと辞書で頑張って会話をした時に、うんうん、君は人しか見てないっていうのすごい言われた、
うんうん
うん、だからそういうことだよね。
ね、だからそのエマちゃんのデッサンっていうのもなんかそれがでもお店だからなんだろうな、お店の捉え方もさっき言ったみたいな音でもあるしお客さんでもあるし店長のなんて言うんだろう人に対するこう態度だったりとかもするし匂いだしみたいな、うん、なんかそういうエマちゃんの捉えようとしてるものを追いかけてる感じ、なんか筆を追いかけてる感じがすごいやっぱあったからデッサンって聞いてめっちゃしっくりきた。
うわ、うんうん、嬉しい。あとさ、私もう前からずっと言ってるけどミヤが撮るハルちゃんがめっちゃ好きなわけ
ハプチャギ
それであの2人でさ、うん、写真集出してたじゃんハルちゃんを。
あミヤが撮った。そうそうそう、でもそれはあれですよ、
エマちゃん、
エマちゃんがいたからこそ作った冊子があってですね、
うん、おっとっけ。
この話でも何回か多分ポッドキャストでもしてて、
あ、そう、
その私たち
スピナマルクとの、
うん、そう、ね、生きてるっていう冊子を出したんですけど、
うん、
それを出した時っていうのがエマちゃんが表参道の、
スパイラルがやってる、はい、ウェブマガジンの編集長をしてた時にマーケットをやりますってなってはるちゃんチームにマーケットに出店しませんかとお声掛けをした時に作った、
うん
う
ん
う
ん、
そう、その時になんかじゃあ出すって言って生きてるを作ったんですよ。だから、まあ、エマちゃんのお誘いがなかったらあれもできてなかったと思う、
うん、本当そう、そう、それでなんでこの話をしたかっていうとその今回のその小説はその写真を並び替えて作ってるアルバムみたいな感じがあって、
うんう
ん、で、ね、写真集作ったってことはさ写真を並び替えた選び取る作業がすっごい大変じゃん。
うんうん、
なんか撮るより写真集って何をどう入れ込むか、うんうん、どれを捨てるかみたいのが大事だと思うんだけど、
うんうんうん、
本当小説もそういう感じだった、うん、写真アルバムをなんか作品として人に見せるために編み直す感じ、
うんうん、うどんって多分全部でこう22
作品
短編からできてると思うんだけど、そっからじゃあたくさんこぼれ落ちてるものもあるってこと？
そう、結構書いて、うん、編集さんとこれはなしにしようとか、あとその並び替えも全部編集さんが 提案してきた。私はバーって短編を書いて、うん、それを編集さんが並び替えて、でそこから物語の辻褄が合うようにちょっとずつ加筆したり、
うん、
なんか変えたりみたいな感じだった、
うんうん、へえ。この本すごい素敵なのが2作品で紙とかも変わってるんだよね。
そう、紙も文字組も変わってて、
うん、
そう、脇田明日香ちゃんがデザインしてくれたんだけど、
うん、これもすごい
めっちゃ凝ってる。
いいよね、
うん、
なんかあの動物になる日の方はちょっと紙が発光、白く発光してる感じの、
そうそう、
明度の高い紙なんだけど、うどんの方はね、なんかすごい温かみのあるちょっときなりっぽい紙。
そう、なんかうどんの方はちょっとうどんっぽい感じにしたん
だよね。そうだね、うどんっぽい色なんだよね、ちゃんと。
でなんか動物の方はちょっと骨とか、
うん、
そういう感じをイメージしてて、ね、なんか全体を通して表紙はちょっと赤黒い色の赤なんだけど、それは血とかをちょっとイメージしてて、
うん、
中の薄いピンクはなんか肌のキメとか、
うん、
そういう感覚をあのイメージしてて、
うん、
一冊を通して、うん、本自体を通して結構、うん、世界観を考えてくれた感じ、
うん、物語とこの物質のリンクがすごいある本なから、ぜひ手に取って見てほしいなって思った。
うん、嬉しいです。
そう、なんかあの先週も話したみたいに、うん、おばあちゃんお空に行っちゃってね、
うん、
行っちゃった時にあの読むってなって、うどんすごい読みたかったのよ、
うん、
なんかというのもそのおばあちゃん のお見舞いに行ってる時に近所に定食屋さんみたいなとこがあって、
うん、
で、まあ、お見舞い行って、でそれで腹ごしらえしなきゃいけないから、まあ、すごいなんかそういう人が目の前で死んでいってるのに自分はこんなにお腹が空くんだっていうのも結構ね不思議なもんだなって思ったんだけど、
うん、
だからそれでこうあのお昼時になっておじいちゃんとかお母さんとその定食屋に行くんだけど、でそこでこう黙々とあの働いてるおじいちゃんたちとそれをサーブしてくれるおばあちゃんがいて、
うん、
あこの人たちもいつか死ぬんだと思ってさ、そしたらこの店どうなんのかなとか、うん、で外にあるディスプレイ古そうだけどこれいつからあんのかなとかさ、
うん、
常連さんみたいな人がいてすごいゆっくりご飯食べててすっごいこっち見てくるんだけど、
うん、
なんかそういうね生活みたいな瞬間、その人が目の前で死んでいくのって結構非日常かもしれないけど、うん、それがこう急に自分の生活みたいな部分、自分の性にこう、うんうん、あの戻る瞬間っていうのがやっぱご飯食べる時間であって、
うん、
そう、そのことを思い出しながら、そういえばエマちゃんの収録もうすぐだなと思って、
うん、
あの小説のあのうどんすごい読みたいと思って昨日読んでたらやっぱりすっごくねヒーリング効果があった、
うん、うわー、うん、なんかその結構書いて出版した時に、
うん、
結構生々しい感覚でとかなんかぐさっときたみたいな人もいたん、
うん
のね、読んでみてみたいな、
う
ん、まあ、確かに結構そうなのかなって自分でも思う部分もあったんだけど、
うん、
でもなんかそうやってはるちゃんが言ってくれて本当に人によって感じることも違うし、
うん、
そう、そのヒーリング効果は私もなんか読むことでちょっと自分のこう今ある生活をなんだろう、こういう見方もあるとか、
うん、
今自分がこう感じてることってすごい大事にしていいことなんだとか、
うんうんうん、
そう、そういうふうに思うきっかけになるかな、なるかなっていうふうな気持ちがあったから、
うんうんう
ね、ありがたい感想です。あ
のなんだろう、必ずしもそのキヌちゃんはすごくあのなんて言ったらいいんだろう、これすごい難しいんだけど、このキヌちゃんの人物描写、うん、例えば常連さんが出てくるんだけど、その人がこう、まあ、いつもお店に来て、でキヌちゃんはその人のもう好みとかも全部分かってて、
うん、
こう いつ何を出すかとかそういうことも分かってるっていう上で、うん、その常連さんがお店に来なくなった時にね、うん、なんか死んだのかなみたいな思ってるのキルちゃん、
うん、
でもまたやってきて、
うんうん、
あのすごい干からびてたんだけどこう日に日に元気になってく常連さん見てあなんか結構人間強いんだなっていう、うん、あの思ってる描写があって、
うん、
なんかそれとかもねすごく良かったんだよねなんかこう読んでて、うんうんやっぱ人って全然自分の知らないところであの生きてるし死んでいってるし、
うん、
そういう当たり前のことがこう飲食店の中で感じられてるみたいなリアリティっていう、うん、いうのがすごく分かってそうそのキヌちゃんのねその温度感、
うん、なんかその結構キヌ子は私と重なる部分もあるかもしれない、うん、だから現実社会ではこういうこととか言うと結構私はいろいろ言われるの、
うん、何を言われるの
なんかそのなんでそんなに思いやりがないのかとか白状だなとか
それは来なくなったから死んじゃったかもって思ったりとかもししたらってこと
そうなんかそれが直接的なことじゃないんだけど、うんまあ、普段生活の中で結構白状だねとかなんか言われたりするんだけど小説ってその、まあ、私が何かその現実の世界で言うとその言葉だけが取り上げられるけど、うん、実はその背景にはいろんな過去とか感情とかがあって、
うんうんうん、
小説の中では言えるみたいのがあって、うん、なんか小説は私にとって言いたいことを言える最後の砦みたいな部分がある気はしてるんだよね、うん、だから、うん、まるっきりキヌ子が私ってわけじゃないけど、
うんうんうん、
その小説の中では私は暴れ回れるし本当に言いたいこととかが言える嬉しさみたいのはある、うん、特に今の世界ってちょっと何か言うとそれがなんか本当とは別のところでどんどん言葉が本当になってしまう部分があるから それがやっぱり、うん、小説は私本当自分に小説っていう手段があったことは本当にありがたかったなって、うん、自分を保つためでも、うんうんなんかこう怒りとか嬉しさをこう、うん、なんかこうなかったことにしないためにも良かったと思ってる、
うんうんうん、
そっか、まあ、エッセイだとねそれって絶対にエマちゃんが言ったことだもんね
うん、うん、そう、
うん、そうなんかねすっごいおかしいんだよねこの子がなんかあの猫がさ自分のとこ寄ってきた、うん、寄ってきて撫でてほしそうにしてるかもしれないんだけど撫でないみたいな
そう分かんないから猫の気持ち本当の気持ちそうそうい
ろんなものに対して対等なのね
ユニークなのかな、うん、分かんないけど私書いてる本人はなんか当たり前と思って書いてるけど、うん、ちょっと面白がってもらえたらいいなって思いながら書いてた、うんうん、
相当おかしいなって思った、うん、この子、うん
そうありがとうだから、うん、小説はまた書きたいものもこっち来て見つかったので、
うんね、それすごいあの直接は聞いてないんですよ直接は聞いてないけどあの、うん、エマちゃんのインスタを私はフォローしてるんでございますけれども、
うんうんうん、
あのストーリーでね、
うん、
すごい今日はいいことがあったみたいな、
うん、
すごいこれをまた小説ものにできる日のことが楽しみだから、うん、また書かなきゃって言ってて、
うん、
あすごい楽しいなんか韓国行くっていうのも聞いたしで今回まあやっと会えたけれども話を直接聞いたりとかは別にすごい連絡をまめに取ってたとかじゃなかったからあいまさんやっぱりあっちでもすごいいろんな出会いがあって楽しんでてすごいなんか良かったみたいに思ってたんだよねそうでなんかそれを見て別に自分はなんか場所が変わるわけじゃないけどなんかそういうさ、うん、知ってる人とか友達とかの声を聞いて頑張ろうって思える瞬間もあるじゃん、
うん、
そうだからそう頑張ろうって思ったのがめっちゃ記憶にあるからめっちゃ覚えてる。
カムサムニダ。
兄貴んじゃないよ。
ね、みたいな次のも楽しみだね。
そうそうそういや、うん、でもなんかエマさんがその小説っていう手段が自分にあってよかったって思える手段に出会えてることって超ハッピーっていうか超いいって思った。
よかった、うん、本当に、うん、だからそれは絵描いたり写真撮ったりしてなかったら、
うん
うん、なかったなって思う。
うん、
ああ。
ね、
直接小説とかは全くなかったと思うエッセイとかも、
ねうん、しっくりきてなかっ ったからこそ、うん、もっとこっちかもってなったってことだよね。
そうだから遠回りはいいことの部分もありますわ、
うん、そうだね。
エマさんってそのいろんなことやってきてるじゃないですか。
なんかそれだけ聞くとやばい。
いや違う違う、そんなことない、大丈夫だよ、エマちゃん。そんなことない、うちらもそうだから。
私たちなんて何してるか分かんないって一緒言われてんだから。そんな、ね、
そうよ、あそこでエマちゃんの YouTube が役立つ。
そうよ、エマ散歩見てハルさん知りましたってい っ
ぱい
言って
くれるんだから。そうなの、エマ散歩を見て私を知ったっていう人がね本当に多いのよ、うん、エマちゃん。
いや、おいおい、
よかったよ、ありがたいこと、大義だ、
そうそう、ね、かさみだ、私ですね、そうっていうのが、なんていうの、 それこそ、 その最近イベントをやってて、なんかみんなやっぱものづくりがしたかったりする、うん、どうしようとか、うん、これからの進路どうしようって言ってて、まあ、こちらもどうしようって思って生きてるから別にさ、こうした方でしょ、そうそう、だからこうした方がいいよとかさ、そんなおこがましいこと言えるわけないじゃないって感じだけど、無理無理、どうするみたいな感じをみんなで言ってたんだけど
みんなで相談会、
う
ん、
そう、でもなんかそのやってみるみたいなのってすごい難しいけど、うん、エマさんはその手段をいろいろ試してきてた、
うん、やってみるしか脳がないみ
た
い
な、あもう本当にそう思ってやってみようって感じだったってこと。
なんかもうね、あの後先とか考えれない、好奇心が自分に芽生えてしまうと、うん、もうちょっとつ盲信みたいな感じ、
う
ん、
お、うん、もう突き進めって、
うん、そんな感じだから、うん、最初韓国のこと興味持った時も、そのはるちゃんはその、うん、さっき言って1回目今言った分かんないけど、
何回も言おう、何回も言おう、
何かその全部を知ったり、うん、プロじゃなくても、うんうんうん、その過程でももう何か発言したり、何かこう思ってることを形に、過程を見せていっていいんだと思ってくれたって言ってたけど、もうそれしかできないんだわ、うんうん、もうだから勉強会とかも何にも分かんないけど、とりあえずやってみようとか思って、うんうんうん、初めて、うん、全部自分がその、ね、毎回勉強会を企画してそのテーマに対してすごい深い知識があるわけでもないし、うん、ただ知りたいってだけだけど、うん、もうやっちゃう、知りたいしみたいな感じ、
うん、
小説も書いたこともないし勉強したこともないし文学部でもないし分かんないけど書いちゃうみたいな、うんうん、そんな感じで生きてきたから、何も今も多分そういう場にいてもアドバイスはできませんな。
いやいや、いやでもそういうマインドっていうか、やってみるみたいなのってめっちゃ大事っていうか、なんかその今の話聞いて、かつエマさんを今までこうあの超仲良しっていうか超ずっと見てたとかじゃないけど、時々会って話したりして、うん、って思うのは、今日が一番若いみたいなのはすごい感じるかも。あと遅すぎることはないみたいなのはエマさんからすごい感じるかも。なんかそれこそなんか BTS 好きかもしれないっていうか、すごいかっこいいって思うみたいなのを聞いて、うん、ああいや分かる分かるみたいな、いやすごいっすよね、うん、みたいな話をしててから、こう文字だったりだとか何かしらのアウトプットになるまで、やっぱすごいスピードで出せることはすごい、うん、私はすっごい苦手な作業だから。
そうね、
そう、私絶対出さないのそういうの。
いやでも
そう、
確かに、いや、そう、それは怖かった、私も。
そうだよね、
すごいファンがいらっしゃるし、うんうん、長い間応援してる方もいらっしゃるし、うんうんうん、私が知ってるのって本当に氷山の一角の一角の一角みたいなことだから、
うんうん、
でもまあここで何か私がこうそれを通して社会問題とかを知ったみたいなことを言ったら、うんうん、あ同じように考えてたけどなんかどうしたらいいか分からなかった人とかが、うんうん、あ同じ気持ちでいる人がいるんだ、じゃあ頑張って何か してみようかなとか知ってみようかなとか思えるきっかけになるかもしれないから、うんうん、まあ、とりあえずてか、まあでもはっきり言って私人のことなんて何も考えてないんだわ。
いやもうそれで
いい、もう自分の興味しか考えてないんだ わ、 いいわ、それしか、だって後悔しても自分の責任と思える方法ってなくない、
うんうんうん、
だからもう なんか人のために何かやったことなんて一度もない、
うんうんうん、
自分のためにしか何かをやったことがない、
うんうん、でもそれで言ったらエマさん自分が何したいか分かってるっていうことをめっちゃ強いと思った今。
あ本当、
うん、
確かにね、みんなそこで悩んだりするのよ、
うん、
何がしたいか分からないっていうところで、
いやそうそう、なんか自分もそのじゃあ写真やってるって誰かに紹介してもらうこともあるけど、自分は写真をやりたくてやり始めたかっていうと、
うん、
まあ、確かに少しの好奇心はあったんだけど、これがしたい、うん、やるぞ始めた、うん、調子がいいみたいなのとか全然じゃなくて、
うん、
受験落ちた、別の大学に行くことにしたみたいな、 なんか授業でタイ撮らなきゃいけないみたいなところから始まって写真撮り始めてみたいな、うん、ですごい周りの人たちにすごい続けたらとか言ってもらうけど、うん、果たしてみたいな、
これを、うん、しましたたき割り子だ
そうやるべきかって言ってる間にたたき割ってるからね海泳ぐしかなくなってるから、うん、とかっていうのはすごいあるけど、うん、でもやっぱその自分が生きられる時間も、うん、こう人生で決まってるわけじゃないけど、うん、今は限られてる時間何ができるかとか何に出会えるかとかってそれぞれやっぱ違うものだなっていうのはすごい、そのお春のおばあが亡くなったっていうのを聞いて、まあ、自分のその親族のこととかも考えるし自分の人生の時間とかも考えてて、なんかこれがいいか悪いかみたいなのってやっぱ他と比べると分かんなくなるというか、
分かんなくなるよね、
う
ん、
だけど、うん、今自分がどこにいて何をしていてみたいな、なんとなくその中でもじゃあ頑張ろうって思えることに全力を尽くして時々休んで生きるしかまあないよなと思ったな、このソウルで、
うんうんうん、だからね、移り変わりは激しいよ私、うん、本当に、う
ん、波乗ってんね、
もうなんか今これに超興味がある、もう超、うんうん、もう知りたいんだわってなって、うんうん、次の興味が出たらもうすぐにあそっちもすごい知りたい、待ってそっちそっちそっちみたいになるからうん、うん、でも本当に周りにいる人は振り回されるかもしれないけど私はもうしょうがない、それが自分にとって一番、
うんうん、そうだね、
うん、満足な、うん、なんか満足なっていうか、うん、まあ、普通に私も人間なので、うん、いろいろ後悔したり、うん、なんであの子はこうなのに私はこうなんだろうみたいに、もちろん思う日だってあるし、うんうん、でもねやるきゃないんでやるしかないんだわ私は私の人生やるしかない、
はい、
はい、そうさせてもらいます
いやでも本当そういうイメージあるわ、
うん
うん
うん、でもそれを全員が励まし合ってできるっていうことがすごい大事だなっていうのはおはるとも話すし、このポッドキャストでも話すし、うん、思ってることだから、私は東京に帰りますが、東京からまたエマさんを応援したいと思います。
ありがとうございます、まあ、私本当その人の好みも好き嫌いも超激しいから本当だから本当に私が周りでなんかこう会いたいなとか思ってる人は本当に多分優しい人たちなのよ、あるちゃんとかミヤちゃんとか、
うん、
含め本当そういう人しか多分私付き合えないんだね。
そうなの、
自分のことしか考えないから、まあいいよ、こういう人生はこういう人生で、うん、次の人生ではもうちょっともしかしたら周りのことも考えるかも
来世来世、
うん、
いやうんうん、いやでもいいこと、そのいいですよね、今この時代この現代この魂でこの体で何をするかっていう、
いや本当にそういうことだと思ったよ、うん、私は
そうだよね、
うん
うん、
いや、はいはい、エマちゃんはさ小説がしっくりきたって言ってたけど、
うん、
言葉っていうものをさどういう風に捉えてんのかなって、
でなんか最後の方でもお腹が空いてきた頃にさ難しい質問が来たんだけど
え、エマさんってでも昔からそういう言葉とか好きでした？
まあ、どちらかというと好きだったと思う、うん、作文とかは得意な方だったし、うんうん、でもまあ作文が得意だからってね文章がうまいとかじゃないっていうのはすごい思う。
そう？え、でも私文章を書くのもすごい訓練だって言われたの。
でもさ訓練だと思うけど、うん、やっぱり家族やっていくと、うん、こういろんなことが見えてきたりするけど、
うんう
ん、まあ、なんでもと一緒じゃない、それがいい方に働く人もいれば、
うん、
全然うまく働かない人もいるし、うん、今の段階での最適なツールが、
うん、
それですね、文章ですね、
うん、
でも言葉そんな信じてないし、
そうだよね、
うん、全然言葉が好きなわけじゃない、
うん、
本当にそれは思う。なんか言葉にした瞬間に崩れ落ちるものとかなくなるものとか必ずある。
うん、
言葉にできる嬉しさもあればその瞬間にもうゼロに近くなってしまうものもあるから、
うん、
だから全然言葉信じてないし言葉が好きなわけじゃないしすがりつきたい気持ちとかも全然ない、
うん、
けどでも今の段階で自分がこう何か表現するときは言葉は結構こう、うん、使う ね、使うっていうか言葉だなって思う、
うん、
言葉より温度とかの方が有効な時ももちろんある、
うん、
人同士の温度とか、うん、逆にまあ言葉にしないことが一番こう伝わったりとかもあるし、うん、その、まあ、言葉っていうのもね少ないものだから、
うん、
特に今外国語とか勉強してるとなんか日本語にはこの言葉ないけどこんな豊かな表現方法がこっちの国にはいろいろあるんだって思ったり、うん、逆に日本語にはある言葉が全然こっちの国にはないみたいな時もあるし、うん、だからねたまたま日本に生まれてたまたまこの言語だけを知っていてみたいなものだから、
うん、
全然信じてない、
うん、
好きとかもない、
うん、
はい、
はい、そうエマちゃんなんか今後の展望や話しておきたかったことはありますか？
はい、韓国についての連載が
すごい告知
花子、
うん、
で、韓国のお店などスポットを紹介する連載前田絵馬の秘密の韓国、
はい、
あります。そしてアートビラというウェブサイトで韓国のアートについて出会っていく連載あります、はい、三島社さんのウェブサイトで過去の学生という学生だった頃の自分に大人になった自分がもう一度出会っていくというコンセプトのエッセイを書いている連載もあります、はい、大沢マガジンで取り留めのない日々のことというタイトルそのままのエッセイの連載もあります、
はい、
まあ、そんなもっとあったかもしれないけどそんな感じなので、
はい、
気が向いたら読んでみてください。
すごい、はい、うまちゃんの文章は本当にスッと入ってくるので超おすすめです。
多分ね私が難しい言葉を知らないからだよね本当に難しい言葉が何一つ分かんないから、ね、簡単な言葉しか出てこない。
それでちゃんと伝わるってことが一番大事ですから。
いやそう本当にそれはすごくそう思う、うんうんうん、なんかあの難しい研究とか難しい言葉を使わないといけない人たちにはそういう言葉を使ってあの研究を進めていただきたいし、うん、あの、はい、我々みたいなあの分からないなって思ってるところではあの分からないなりに分かるっていう言葉であの話をしていかないと結局いつまでたっても分からないということでございますのでね
そうなのよ、はい、そういうこと、
うん、はい、同じ日本語だとしても分かる分からないっていうのはすごくあると思う。
ありますね、はい、私も全然分かんないのは分かんないもん、
うん、だってあるじゃないあの人とでもさ同じ日本語話してるはずなのにあれなんか会話できてないかもしれないみたいな
全部がねのれんに腕押しな、そうそう、のれんに腕押し知ってる知ってるか
難しい言葉ねことわざって言って
るかな。それくらい本当に漢字も書けないし、うん、言葉も分かんないのに小説書いてるから、うん、不思議なことですわ。
いやでもそのエマさんが言っててすごい思ったけどなんかこれできないからやっちゃダメだみたいな謙遜しない委員会皆さん、
は
い、
皆さん、はい、皆さん、はい、私はかなり第一号に近い
謙遜しない委員会 の副会長ですかエマちゃん、
はい、
すぐ副会長2人ぐらいいるんだよ。会長はお春でいいのかなそうだからね、はい、あの、うん、どうしたらいいか分かんないようにまずやってみるっていうところはやっぱすごくあるよなっていうのはまたエマちゃんの話聞いてすごい思ったし、やれると思ってやってみろってお母さんに言われた私とだったんでございますけれども、明日からまた、ね、はい、やれると思って朝早く起きてあの空港に向かいたいと思います、
うん、じゃあ私も明日のスピーチテストまだ一文も覚えてないけど3分間分の暗記を明日の夜中にやろうと思います
、はい、すごいね、大変な学生さんよ、連載こんないっぱいやってさ、学生もやってさ、
うん、なのになんか昨日たあなんか明日楽しそうなお誘い2件もらっちゃったからそれも行きたいじゃん。でも木曜日に試験じゃん、こういう感じだよね。まあどうにかなるさ、
うんうんうん、そうだね、あのみんなもね、あのもし自分が好きなこと分かんないとかちょっと何したらいいか分かんないってなったらエマちゃんの勉強会とかとりあえずね、あの
そうだね、
見たりして、
うんうん、
あの他人の興味にこう関心を寄せてみたりするのもちょっといいかもしれないね。
ああそうだね、
うん、 自分の中を掘っても掘ってもなかったらないんだからね、
う
ん、
確かにそれはね、うん、でも学生時代めっちゃ思った、うん、ね、ちょっと自分でなんか面白いこと考えてるかなとか思ったりする時期ってあるじゃん。
あるあるある。
でもさあ本当に何にもない、水一滴もないみたいに思うんだよね
そう、ないものはないからさ、やっぱりそれはね、うん、いろんな畑でいろんなつまみ食して、
うん、あもう大発見したわみたいな、世紀の大発見とか思ってるのにさ、もう発見されてるんだよねそれってもう大体やってるから、大抵
のことはもうされてる
から、うん、地球って何周したんだろうって思うぐらいいろいろもうやられてるからね。
はい、
うん、はい、
はい、うん、てなわけで皆さん、今週も前田エマさんにお越しいただいて、さまざまな話をしましたね。
長々とありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。たっぷりと、
ま、今週も ね
本当にあっという間だった、
うん、
ね、エマちゃんまた、私も韓国に行きたいからその時は会いたい、うんうん、
はい、アテンドします。
ありがとうございます。それまではエマちゃんの連載を読みながらちょっと旅行気分を味わうわ、
うん、ありがとう、はい、
みんなあの気持ちが落ち込む時もあるけどね、
うん、
また上がっていくこともあるからめげずに過ごしましょう。
はい、
はい、
はい、じゃあ今週もありがとうございました。よかったら、はい、それぞれ聞いてるプラットフォームで評価をしていただいたり、私たちの活動を見てもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ今週も Take me
higher。
アンニョン、
アンニョン。